ちょっとあの話が戻るんですが、最初はその指導するために中国から、はい、まあ、主に福建省からね、琉球にやってきた皆さんの末裔で作っているのが36世、はい、久米創成会ということですけれども、はい、この皆さんは指導しに来てどうして帰らなかったんでしょうか。
まあ、指導っていうこともあるんですけどね、実際にはこれは中国に聴講しますよね、はい、それ札幌市が来てここの方で受け入れをするんですけどね、それは中国に聴講する時のやっぱり一緒に琉球王の臣下として同行して通訳とかですね、外交文書の作成、それから中国への皇帝へのですね、貿易、そういったのをほぼ担ってやってきたんですね。そのために、ずっと沖縄に定着して、ですから久米創成会の会員がみんな誇りを持っているのは、横浜とか長崎とか中華街の華僑の方がいらっしゃいますけどね、で我々はそういった華僑とは違って琉球王の臣下として、うん、沖縄に琉球に定着をしてですね、うん、そういった外交とか、貿易とかですね、教育等を担ってきたというのでとても誇りを持っているんですね。
大変有名な人物がねたくさん出てらっしゃいますが、はい、
そうですね、丁純則ですね、琉球演技を持ってくれてですね、それから西園ですね、それからちょうど薩摩に侵攻された時に琉球王とか三士官みんなの鹿児島の方に、連れて行かれたんですね、その時に丁道って言ってですね、今ジャナエ方、これ丁氏の方ですけどね、最後までこの薩摩の十五の掟って言ってましたかね、うん、毎年薩摩に服従するという誓約書を書かされた時にですね、一人だけ琉球のためにならないということですね、子孫まで影響ということで拒否をしてですね、向こうの方で処刑されたんですね、もう本当にもうとっても気の強いのはですね、琉球をよくずっとまでよくしたいということでですね、反対をして農地もやってますけどね、それから医学の面ではですね、高峰特命というですね、はいはい、琉球王の王子の三口の手術をするということで中国で、麻酔を勉強していて、ね、手術をやってですね、からこの4名ともそのそれぞれの顕彰碑が建てられていますからね、高峰特命は琉球大学の校内の方ですね、
麻酔ですからね、
はい、麻酔ですね、花笠中よりも100年ぐらい早い時期にやってますからね、それから丁純則と、はい、名古屋方ですね、それと西園の顕彰碑は若狭の方の伝統病の敷地ですね、隣の方の旭ヶ丘公園の方に程度の検証費が立てられています。
ちょっと小高くなったところにね、
そうですね、
ありますね、はい、まあ、それだけまさに琉球王国を支えたね皆さん方がこの久米の地から出たってことなんですけれども、はい、100周年、はい、久米創成会として迎えられたということですけど、
そうですね、ちょうど大正3年の5月の11日に、はい、法人登記をして久米創成会の設立してですね、うん、今年の5月11日ちょうど100周年を迎えたんですね。